1番、障害のある方へ必要な手助けを。12月3日から9日は障害者週間です。障害のある古田真由さんは大泉特別支援学校に通っています。家族や先生は真由さんの気持ちを尊重し、毎日楽しく過ごせるように支えています。誰もが暮らしやすい街を作るためには、周りの人の理解やちょっとした手助けが必要です。身近でできることを考えてみませんか？ちょっとでも障害を知って自然に接してほしい。脳性麻痺で肢体不自由のある古田真由さんは、大泉特別支援学校に通う16歳。喉の気管切開と胃ろうの医療的ケアが必要です。今回、お母さんの古田智美さんに日常生活の困りごとや望むことなどを伺いました。真由さんについて教えてください。コミュニケーションを取るのが大好き。人の表情をよく見ていて、学校やデイサービスなど、関わる人によって対応を変えます。年下の子と一緒にいるときは、お世話をしなきゃという意識があり、舌を鳴らしたり、目線を使って、あの子泣いているよと先生に伝えたりもします。普段はどのような生活をされていますか？月曜日から金曜日は特別支援学校に通い、週1日は放課後デイサービスに行きます。月2回の通院とリハビリにも通っています。自宅に訪問看護に来てもらうこともあります。出かけた時に困った出来事はありますか？私たちはエレベーターでしか移動できないのですが、混んでいた時に、乗るの？という反応をされたり、ショッピングモールや観光地などでは、車椅子があると歩行者が通りづらくなるので、直接苦情を言われたりすることもありました。日常生活でもう少しこうしてほしいと思うことはありますか？病院に行くと小さな子供が眉の前で立ち止まってじっと見ることがあります。自分の生活にはない景色なので興味があるのだと思うのですが、それを見た親御さんが気まずそうに黙って手を引っ張って連れて行くということがあって、何も言わないんですよね。もう少し自然に接してほしいです。そのような時どうしてほしいですか？物おじしない子は喉を見て、これ何？と聞いてきて、それをきっかけにお話ししたこともあります。まゆ自身も人に興味があるので、ちょっとニコッとしてみたり。皆さんどうしても話すことを敬遠してしまいがちですが、声掛けでお互いちょっと発展があればいいのかなと思います。地域の方に望むことはありますか？こういう障害者もいるのだとちょっとでも知ってもらい、自然に接してほしいです。特別なことをしてほしいわけではないです。ベビーカーや車椅子の高齢者などには道を開けたり手を貸したりしますよね。私たちの使っている車椅子は皆さんが普段あまり目にすることがないものですが、普通の車椅子と同じように接してもらえたら嬉しいです。ちょっとした手助けが嬉しい。障害の特性によって必要な手助けは様々ですが、周囲の人たちの理解やサポートにより解決できることはたくさんあります。ここでは手助けの一例を紹介します。視覚障害、困りごと、横断歩道を渡るときはとても不安です。手助けポイント、今赤ですよ、青になったらお知らせしますねと声をかけてください。聴覚障害、困りごと、音声だけの会話は内容がわかりません。手助けポイント、会話をするときは紙やスマートフォンを使い文字で表してください。肢体不自由、困りごと、優先駐車場やバリアフリートイレしか使えません。手助けポイント、必要がない方は利用を控えてください。知的障害、困りごと、複雑な会話や抽象的な表現が苦手です。手助けポイント、理解しているか確認しながら身振りをつけて、ゆっくりわかりやすい言葉で伝えてください。 精神障害、発達障害、困りごと、初めての場所や人混みが苦手です。手助けポイント、静かで落ち着ける場所を案内してください。ご存知ですか？ヘルプマーク。内部障害の方や義足を使用している方、妊娠初期の方などが周囲の人へ手助けや配慮が必要であることを伝えるためのマークです。身につけている方を見かけたら、電車で席を譲る、困っていれば声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いします。インタビュー、障害のある方への理解と手助けを。光が丘障害者地域生活支援センター所長、石野哲郎さん。障害は生まれた時からある人もいれば、病気や事故による人もいて、誰にでも起こりうる身近なものです。障害には様々な種類があり、同じ障害でもその人ごとに症状や程度は違います。また、外見だけではわからない障害もあります。障害のある人は日常生活を送る上で不便なことや困難に感じていることがたくさんあります。皆さんも困っている人を見かけたときは見て見ぬふりをせず積極的に声をかけてみましょう。区の取り組み、障害者が住み慣れた地域で自分らしい生き方ができる町へ。住み慣れた地域で障害の特性に応じた暮らしの支援や就労支援を受けられる。誰もが生きがいを持ち自分らしい生き方ができる町の実現を目指して取り組んでいます。重度障害者の生活基盤の整備。大泉つつじ荘を重度障害者グループホームに転換したほか、福祉園やショートステイの整備を進めてきました。令和7年度には、多機能型地域生活支援拠点となる重度障害者グループホームを開設します。重度障害者グループホームの整備の推移。平成26年4月、0室。平成28年4月、1箇所、計10室。平成31年1月、2箇所、計17室。令和3年2月3箇所、計34室。令和3年10月4箇所、計46室。令和8年3月予定5箇所、計58室。障害児支援の充実。障害児保育園ヘレン中村橋の開設や、居宅訪問型児童発達支援事業などを実施してきました。子ども発達支援センターでは、障害児一時預かりやオンライン相談を開始しました。就労支援の充実。企業や支援機関と連携し、障害者の就労を支援してきました。障害者施設に経営コンサルタントを派遣するほか、自主生産品の販売サイト、ネリイチポータルを開設しました。障害者の意思疎通支援の充実。練馬区障害者の意思疎通の促進と手話言語の普及に関する条例を制定しました。聴覚障害のある方と意思疎通を図るため、遠隔手話通訳を25箇所の窓口で開始しました。障害者週間の催し、障害者フェスティバル、福祉団体などによる作品展示や障害者施設の自主製品などの販売を行います。日時、12月3日土曜日午前10時から午後3時。場所、光が丘区民センター、光が丘ふれあいの道。パネル展、作品展。場所、区役所アトリウム。催し名と日程です。1、障害理解に関するパネル展。12月2日金曜日から7日水曜日。2、障害者ふれあい作品展。12月13日火曜日から16日金曜日。時間はいずれも午前8時45分から午後8時。1、障害理解に関するパネル展。2日は午後4時から。7日は午後4時まで。2、障害者ふれあい作品展は16日は午後3時までです。 問い合わせ、障害者施策推進課事業計画担当係、電話 5984-4602 番、ファックス 5984-1215 番です。1番、障害のある方へ必要な手助けをでした。